白い杖のかんちゃんです。第4回目の放送です。この番組は障害者の皆さんと地域をつなぐ情報地域交流番組です。 FM 放送とインターネット放送を通して生活に必要な地域の情報と障害をお持ちの方の声を届ける時間になればと思います。それでは早速この番組のホストお二人をご紹介しましょう。神田正嗣さん。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい。
そして堤隆さん。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして本日はトークゲストとしてメガネの若い堂代表の塩見明さんにもお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。
そして進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和です。それでは番組スタートいたしましょう。まずはじめにかんちゃんのお困りごと相談コーナー、神田さんのコーナーです。どうぞよろしくお願いします。
はい、白い杖のかんちゃんです。チームまだだしの理事長神田正嗣です。今日も一日頑張って皆さんに発信いたします。はい、よろしく。
よろしくお願いいたします。そうですね、自己紹介抜けておりましたね、恒例の。
はい、
堤さんもじゃあ自己紹介お願いしましょうか。
はい、今日丹後市にあります丹後視力障害者福祉センターで目の相談員というのをしております。皆さんのところを訪問して相談をお受けします以上です。
よろしくお願いします。はい、塩見さん自己紹介いかがですか。
はい、メガネの若い堂の塩見明です。この FM 舞鶴の2軒隣に店舗がございます。
そうですよね、はい、商店街でもおなじみのメガネ屋さんということで、はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。は
い、お願いします。
ではでは改めて、コーナー参りましょう。かんちゃんのお困りごと相談コーナー、よろしくお願いします。
はい、
今日は、はい、お願いします。
はい、わかりました。すみませんでした、先ほどは。実は今日はね、前回もお話しさせていただきましたが、踏切事故のことで再度、京都北部の方にもね、現地説明会がありましたので、その催し物を私が現場に行かせていただきまして、聞いた内容を皆さんにちょっとお知らせいたします。はい、実はですね、全国でもうガイドラインはもう、もう決まっておりまして、踏切のね、最初にやっぱり、やるとこに関しては、踏切を渡るのに歩道がついたところを先に先決して、それが治ればまた改めて、ね、危ないところにはすることでした。それは国のね、もうガイドラインが決まっておりましてね、もうちゃんと、展示ブロック、誘導ブロック、それをもうちゃんと、一定にして、設置する、貼り付けするようなことを言っておられました。私が現地に行かせていただきまして、踏切の、渡るとこと渡りきるとこにはね、やはり展示ブロックを長さ 400×300 を、間違えました、400×600 を3枚重ねて1800ぐらいの長さにして、それから踏切の遮断機が降りる手前まで50センチ開けて、それから、渡るのに誘導ブロックを設置するように、貼り付けするように、言っておりましたので、皆さんに報告いたしまして、また、現地に、出向き、完成したら、皆さんにお伝えいたしますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。視覚障害者ブロックの設置が進んでいるということですね。
はい、
はい、詳しいお話ありがとうございました。コロナ感染対策のご説明はいかがでしょうかね。
はい、ほら少しだけね、はい、今この、かなり充満して、最近多くなりましてね、ただ、私からは、 皆さんに気をつけていただきたいのは今、新型コロナとそれからインフルエンザの風邪とが両方、重なっております。これからは寒くなりますのでね、風邪には十分気をつけられて自分の健康の管理をしていただきたいと思いますので、皆さん、マスク、それから、手の消毒、これは必ずやっていただくようにお願いいたします。はい、以上です。
はい、引き続き感染対策をということで、ね、はい、風邪の予防にももちろんなりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではでは続きまして、トークゲスト来ていただいておりますので、メガネの若井堂代表の塩見明さんにお話伺いたいと思います。
はい、
本日はですね、目の補装具についてなどお話しいただけるということで楽しみにしております。はいはい、お願いいたします。
補装具についてラジオを聞いておられる方、いろいろ詳しくなければお話しますが、遮光メガネ、私どもが扱っているのは主に遮光眼鏡とルーペなどが主です。視覚障害の方が眼科医さん の処方箋をもとに、これこれの遮光眼鏡、眩しさをカットして明るさを確保するような、うん、そういうメガネをですね、提供していただくように処方箋を出していただきますので、それをもとに行政とか、それからここにおられる堤さんとか連携して患者さんとかお困りの方に提供していくものです。遮光眼鏡そのものについてご説明すると、基本網膜色素変性とか眼科さんのちゃんと診断のもとに、眩しくてどうも耐えられない、だけど普通のサングラスをかけると暗くなって見えにくい、非常に足元も段差もわからないという方のために、コントラストを上げて眩しさをカットして、見やすくするっていうのが遮光眼鏡のレンズです。度付きもございます。
ああ、なるほどね。
はい、それはご相談いただいたらちゃんと連携してご説明もいたします。
はい、そうですよね。
はい、はい、
その方に合わせて必要な補装具を調整していただけるということですね。
眼科処方をもとに、はい、
なるほど、処方が元になっているのでぴったりなものが用意される
そうですね。
はい、ということですよね。ありがとうございます。堤さんの方から何か詳しく聞きたいこととかありますか？
は
い、
詳しくではないんですけど、補装具という中には障害の方がいろんなものを使用されるんですが、視覚障害の方の場合には、神田さんも持たれている白杖補装具の一つです。これは、いわゆる身につけて補いて、装うという字を書きますが、そういった補装具の中には大きく2種類あるということで、白杖のようなものと、塩見さんが使っておられる見えやすくする、あるいは眩しさを和らげる、そういったものが大きく分かれるということで、どちらも国の制度になってまして、一定の限度額はあったりしますが、手続きを踏む、先ほど言われましたお医者さんの処方箋に基づいて、清水さんのようなメガネ屋さんが見積もりを作って、それからものを皆さんに提供するという、そういった制度がありますのでね。はい、
塩見さんは目の補装具についての、専門でいらっしゃいますけれども、
はい、
補装具にはいろいろなものがあるっていう、
他にも補聴器とかも
そうですね、
やっております。
はい、あ、なるほどね。
生活に必要なものという幅広い意味では、いろんな補装具がありますね。はい、神田さん、塩見さんに質問してみたいこととかありますか？
そうですね、私がね、最近ね、塩見さんとか行かせていただいて、メガネをね、作るやなしに、作ってもらうやなしに、ちょっと寄り道させていただいたらね
、はい、
私もメガネしておりましたらね、ちょっと鼻がまでずってね、ちょっと見にくみ、ちょっとこうメガネがずってちょっと顔が悪いかなと思っておったんですけど、そこをちゃんと、塩見さんがもう気づかれて、ちょっとしたことで調整していただいたらね、もう顔全体がね、軽くなってね、ありがたく調整していただきましたので、本当にこういう身近なところにね、 あのこういうあのお店を持っておられることは大変ありがたいです。
ありがとうございます、
はい、塩見さんて私もほんますぐ直していただくんですがフィットさせることも大事なんですよね。
そうですね、あの遮光環境もずり下がると何にも役に立たないですね。あの人それぞれ顔とか顔幅、鼻幅、耳までの距離が全部違いますので、そういうのを僕ら見たらすぐ分かりますから、あのぜひともお声かけてください。
そうですね、はい、
あの専門の方に少し微調整していただくだけですごく快適になるっていうことですよね。
はい、まあ、気楽に行き、あの行きやすいお店でしたのでね。
あ、そうですね、
はい、皆さんもありがとうございます。
身近な商店街のメガネ屋さんということで、またあの必要な方足運んでいただけたらなと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、こちらこ
そ、はい、もう少しね、あの時間ゲストトーク時間取ることができるんですけれども、いかがですか。
あの塩見さんのところに、うん、まあ、私が紹介させていただく方ももちろんあるんですが、どの辺の方々がこうお店に来られてますか。
来られるのはね、あの意外とあの宮津とか綾部とか福知山、内社、あのもちろん舞鶴全般ですね、あの広い範囲から来られますね。あのそれとかやっぱりお困りの方は本当にあのお店を探しておられるんだと思いますし、あの間違いのない技術で合わせて差し上げないととは思います。
そうなんですよね、
はい、
あのこれはまあ相談員としてのこんなことあんまりあれなんですが、はい、なかなかこうちゃんとしたというか処方に基づいたメガネを作っていただける処方遮光環境を作っていただけるなかなかないというのが正直なところです。塩見、さんのような方が本当にこう身近にねおられるのは、うん、あ皆さんにとってもそうですね、
はい、ありがとうございます。
ぜひあのちょっと具合悪いんだけどっていう方ね、あの調整してもらいに行ってもらったらいいかなと思います、
はい、お待ちしております、
うん、見た目の印象もフィットしてるとちょっとスマートになりますのよ ね、はい、やっぱりね、はい、ぜひぜひご検討ください。また何かありましたらおっしゃってくださいね。
もう一点ね、あ、はいはい、まあ、私もねこの、あのメガネはねやっぱり顔のねやっぱり、どうですかね、
印象を決めます、
はい、それですのでね、やっぱりちゃんと型にね、あこういう眼鏡はちゃんとこういう形がいいからいうね、やっぱり選んでもらうのがね、やっぱり私たちは行って、あ軽いばっかしが眼鏡の良さとは違う面がありましてね、そういう点は、また私も行かせていただいて、もう一つぐらいちょっと眼鏡を、慎重しようかなと思っておりますので、はい、
あと少し私もいいですか、
はい、
あの先日もあのルーペ、まあ、いわゆる拡大鏡なんですが、これを欲しい方があったので、塩見さんのところで、これは自費購入された方なんですが、このルーペというのはいろんな倍率がありますが、うん、ほぼ全て外国製なんですが、
そうですね、
取り寄せていただいて、うん、そうですね、今もうお手元に届いて役に立って、嬉しいわというふうに聞かせていただいております、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ゲストトークということで目の若い堂代表の塩見明さんを中心に目の補装具についてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。
では続いてのコーナー参りましょう。吉田美和の耳休めコーナー。
はい、パチパチパチパチ
ありがとうございます、はいはい、みんな違ってみんないいということで、今日はですね2022年11月26日の毎日新聞の記事からご紹介したいと思うんですが、堤さんに少しこの記事についてご説明お願いしたいと思います。
はい、まあ、英語でダイアログインザダークということなんですが、まあ、直訳通りなんですが、暗闇の中での対話というふうなことです。実は、まあ、この FM 舞鶴をお聞きの方は覚えておられる方もあるかもしれませんが、ほぼ1年前、昨年の 8月6日の夜深夜11時半から、はい、ダイアログこの体験を実はこの神田さんもそこでされて、放送していただきました。まあ、パーソナリティ奥野あかりさんが進行されて、東京からのリモートで、そこのダイアログインザダークジャパンの代表であります、 志村慎介さんとリモートでつないで、
はい
それからプロデューサーでもある志村清江さんですね、
はい、清江さんでした、
にいろいろと案内していただいて、はい、暗闇の中の体験を、まあ、視覚障害の方もそうでない人も一緒に体験する、そういった中で、お互いに、人のつながりを共有する、まあ、そういった取り組みですね、はいまあ、もう少し話すと実は全世界50カ国で、実施されて50カ国以上ですね、日本では99年、東京で開催されたのが始まりで全国各地でされています、はいまあ、このことを詳しく新聞記事が取り上げて、くれたので、ね、吉田さんちょっとご紹介いただけますか、
はい、それでは記事をご紹介します。暗闇の中での対話体験。視覚障害者のアテンド案内で光のない世界を探検するダイアラグインザダークは、完全に光を遮断した空間でどのように他者と情報を共有し意思疎通を図るかを体感するソーシャルエンターテインメントだ。アテンドする暗闇のエキスパートにとっては、自分たちの特性や能力を発揮できるだけでなく、多くの人と出会う場でもある。東京竹芝にある施設で記者が実際に体験した、明珍美希さんの記事です。ダイアログインザダーク体験、暗闇、誰かの声に安心感。本日は皆さんに運動会を楽しんでもらいます。 JR 浜松町駅の近くにあるダイアログダイバーシティミュージアム対話の森、アテンドスタッフ付き添いスタッフさんです。アテンドスタッフの瀬戸陽平さん41歳が、秋の真っ暗大運動会と書かれた看板のそばで参加者に呼びかけた。この日一緒に暗闇を体験したのは、記者の私を含め30代から50代の計8人、うち5人は社会勉強のため私的に参加した JR の社員だ。暗闇の中で運動会ねと、それぞれ首をひねりながらも用意された赤い鉢巻きを頭に締めて中に入った。本当に真っ暗だった。入り口で渡されたのは視覚障害者用の白杖、杖の先を自分の肩幅より少し広めに左右に振って歩けば障害物や段差に気づくことができるという瀬戸さんの助言に従って、そろそろと歩く。杖が前を歩いていた人の足に当たった。どなたですかと問うと、たっちゃんです、私記者はミッキー。施設内では互いに親近感や対等の立場と感じられるようニックネームで呼び合った。準備体操をして体が温まったところで、次は隣の人と手をつなぎ丸くなってください。瀬戸さんの指示通り両手を広げて輪を作っていると、お前の指って意外と華奢だなという声が、うん、JR の社員同士の会話だが、手の感触だけでそんなことまでわかるのかと感心した。視覚障害者にとって音声は重要な情報源だが、手の感触、すなわち触感も活用できる。そういえば瀬戸さんは注意事項の一つとして、暗闇で何かを触ろうとするときは怪我をしないようまず硬い手の甲で触れてくださいと言っていた。エンジンを組んだところで瀬戸さんが中に鈴が入った音の鳴るボールを持ち出してきた。パスしたい相手のニックネームを呼び、声がした方向にボールを転がす。よし、やったとはしゃぐ声がしている。目の見えない人はこうした小真似で相手の感情を敏感に察知しているのだろうと推察する。体と心の緊張がほどけたところで競技に入った。運動会で盛り上がる玉入れだ。一度みんなでカゴを触ってから後ろに下がり、カゴの場所を予想してせっせと球を投げる。入ったかどうかは不明だ。はい、ではここまで。8人投げて入った球は8個、 これが多いのか少ないのかはわからないが、入った玉があってよかったと胸をなで下ろす。その他、運動会の定番と思われるプログラムがいくつか用意されていた。1時間余りの暗闇体験。見えなくて怖いというより、異なる世界を体験したという感覚の方が強かった。一人であれば立ち往生しただろう。でもこの中では隣に誰かがいるという安心感がある。みんなで声を出し、助け合えばなんとかなるという気がした。現実でも互いに声をかけ、助けてと言い合える地域づくりが実現できれば、視覚障害に限らずこの社会に生きる様々な人々がより生きやすくなるに違いない。暗闇に入るとき、私のすぐ前を歩いていたたっちゃんは31歳の JR 社員。自分が視覚情報に大きく依存していることが分かったと言い、視覚障害者と接する機会があれば視覚に頼らない方法でコミュニケーションをしていきたいと話をしていた。お楽しみいただけましたか？参加者を見送る瀬戸さんの笑顔が眩しかった。アテンド役の瀬戸陽平さんのご紹介をさせていただきます。今回アテンドを務めた瀬戸さんは生まれつきの全盲だ。静岡県沼津市で生まれ、地元の盲学校を経て東京の桜美林大を卒業。教育関連の会社に就職したが、パソコンでの作業が中心だったため、人と心が触れ合う仕事をしたいと7年前、学生時代にアルバイトをしていたダイアログ・イン・ザ・ダークのアテンドスタッフになった。日本視覚障害者囲碁協会代表理事の柿島光晴さん45歳もアテンドスタッフの経歴を持つ。普段の生活とは逆に、暗闇の中では人に頼られる側になり、自分はここにいていいんだという自己肯定の気持ちが増えたと振り返り、何よりも人の役に立てることが嬉しかったと語る。以上、11月26日の毎日新聞の記事をご紹介いたしました。堤さんの方から、ありがとうございます。堤さんの方から補足でご説明いただけるということで、
はい、最初にもちょっと話しましたが、昨年舞鶴でも体験をされて、視覚障害者協会の方々が、神田さん含めて宮森会長、清本副会長さんも体験されて、それぞれ感想を述べられておりました。実はこの収録前に、去年の放送をもう一回 FM 舞鶴さんで聞くことができるので聞いてきましたが、そこで柔らかい土の、そこに物があるわけではないのですが、真っ暗の中で、柔らかい土、風の音、鳥の声、そんなのを体験されて、ということでした。代表が言われておりますが、この暗闇そのものがテーマではないということです。これは、お互いが同じ環境の中で、知り合う、そして対話をする、これをテーマとしていくということでした。で、何か吉田さん、このことが表彰されたんですって。
はい、ご紹介いたします。11月25日にですね、南紀白浜で行われました JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会で放送賞の審査が行われまして、 FM 舞鶴が昨年8月6日に放送した特別番組ダイアログインザダークが最優秀賞を受賞しました。
素晴らしい、
おめでとうございます。
感動でございます。はい、ポッドキャストにも、ホームページにね、ポッドキャストが上がっておりますので、ぜひ今一度ポチッと押して聞いてみていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
コーナー締めさせていただいてよろしいでしょうか。
はい。
はい、吉田美和の耳休めコーナー、みんな違ってみんないいのコーナーでした。
はい、ありがとうございます。
では続きましてはですね、 NPO 法人視覚障害者支援ネットまなざしからの情報ということで、再び堤さんお願いいたします。
はい、じゃあいつものようなまなざしの報告になりますが、初の会員交流会を11月12日土曜日福知山市で行いました。 白い紙粘土を使ったうさぎの置物作り、うさぎ来年の干支ですが、はい、芯、その置物の芯にヤクルトの空容器を入れて、そこに紙粘土を貼り付けて、頭、手足をつけていくという感じで作りました。それから11月19日には思い思いに楽しく走ろうということで、綾部の神林の仁王公園周辺で、タンデムサイクリングが行われました。それから真奈良市農園は11月16日に、まあ、今年の最後の活動として、玉ねぎを、まあ、この日もは自家中心なんですが、全部で900本の玉ねぎを植えてね、神田さんたくさん植わりましたね。
はい、はい、大変でした。はい、はい、ご苦労さんでした。はい、
で来年の3月のじゃがいもの植え付けから始まります。はい、以上です。
ありがとうございます。視覚障害者支援ネットまなざしからの情報を堤さんにご紹介いただきました。もう一つですね、巡回訪問相談員からということで、これも引き続き堤さんお願いいたします。
はい、まあ、今日のゲスト塩見さんは舗装具の方を扱っていただいていますけれども、もう一つ障害の方がよく使われるものに日常生活用具、よくこの番組でも話しますが、その給付の基準額が基準額を上げた自治体がこの間にすでにあるというふうなことです。現状ではいろんなものが値上がりしているので、自己負担が増えていますが、市町村が行うこの地域生活支援事業という名の給付事業、いろんなところで声を上げて、障害の方が困らないような必要なものは必要という声を上げていくことが必要だなと思っております。それから11月の3日にはですね、福知山市で、挙都府視覚障害者協会が主催されたふれあいの集いというのが行われました。舗装具をはじめ日常生活用具、いろんなものが展示体験されまして、70人近い方が参加されました。私も相談員として参加してきて、いろんなご相談を受けてきました。はい、以上です。
ありがとうございました。巡回訪問相談員からということで堤さんにご紹介いただきました。ではそろそろ番組はエンディングへと移りたいと思います。この番組は目の不自由な方や高齢者、障害者の皆さんと地域をつなぐ情報・地域交流番組です。毎月第2土曜日午前10時から10時30分まで、再放送は翌週の月曜日、毎月第3月曜日の午前9時6分から9時36分に放送しています。放送後に FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでもお聞きいただけます。番組へのメッセージ、感想、お困りごと、ご意見なども募集しています。この時間は番組のホスト神田正嗣さん、堤隆さん、本日はトークゲストにメガネの若い堂代表の塩見明さんにもお越しいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
進行は FM 舞鶴パーソナリティ吉田美和がお送りしました。それでは
またお会いしましょう。